we know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第56回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様の暇な時間にですね、さらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで、また今回も始めようと思うんですけれども、前回から、収録1週間ぐらい、立ってるんですけども、その間に何をしてたかというと、最近はですね、ほとんどテレビって見なくなっちゃったんですけども、地上波のやつですね。ほとんどまあ、自分に時間があるときはテレビではなく、まあゲームをしてるか、あとはまあ、嫁さんがテレビを見てるときは、まあ横で iPhone やら、ノート PC やらでネット見たりしてることが多いんですけども、そんな中、この秋から、私が久しぶりに見るような番組がいくつか始まりまして嬉しいんですけども、まずあれですね、前にこのポッドキャストでも一度だけちょっとだけ紹介した勇者ヨシヒコのシーズン2ですね。勇者ヨシヒコと悪霊の鍵、これがテレ東でまた始まりまして、もう嬉しくてですね、前作がねもう見事にあのドラクエ世界をですねパロディにしたというか、もうなんか子供の頃にねドラクエとかやってた子供の頃に自分で多分 RPG のストーリーを RPG スクールとかで作ったらこんな感じの作るよなみたいなストーリーをまんまドラマにしたっていうね、そこがすごく面白かったんですけども、それが全く同じキャスト、あと制作陣も一緒で、予算も大して増えず規模もあまり大きくならずっていうのが売りで、また深夜枠でね始まりましたね。今回もねあのくだらない呪文とかいろいろあっていいですね。吉住とかね、眉毛が太くなるっていう、眉毛が太くなって汗が垂れてくるのを食い止めるっていう、まあそんな大したことない呪文がやっぱまたこれからもいっぱい出てくると思うので、すごい楽しみですね。今回もハリボテモンスターはスライムとバブルスライムだったかな、確か出てきましたけども、この辺もね期待したいですね。そんなわけで勇者ヨシヒコと悪霊の鍵第1話見ましたね。皆さんもちょっと見逃したっていう方はぜひ第2話からでも見ていただければ、そんなにね大したストーリーでもないので、ええ、なんか前作で魔王を倒したその100年後にまたなんか魔物が出てきちゃったので、それを封印する鍵を探すためにヨシヒコたちが生き返らされたというね、仏様の力で生き返ったっていう、このパターンでいくといくらでも作れそうな気がしますんで、まあね、みんなが飽きない程度にやってほしいかなと思います。あと同じくシーズン2で、同じテレ東でですね、孤独のグルメのパート2も始まりましたね。うん、こちらももう定番というか、前半のドラマ部分ほとんどいらないんじゃないかっていう意見もありますけれども、私意外に嫌いじゃなくて、なんとなくだらーっと見てる感じですね。でも一番好きなのは一番最後の原作者のくすみさんが出てくる、フラットくすみのところがね、一番面白い気がしないでもないですけども、それにしてもゴロちゃんは美味しそうに食べるというか、ね、いい顔してますわね、あの人ね。まさかこんなグルメ系の番組に出るような顔だとは思ってなかったんですけど、今までね、ちょっとした刑事とかね、そういう感じのイメージが強かったんで、ぜひ、次の食いしん坊万歳のメインをね、貼っていただきたいかなと思いますけれども。あともう一個、私が、まあ、あまりテレビ見ないながらも見てる番組としたら、旅猿がまたレギュラー枠で復活したので、これがね、楽しみで、はい、見ておりますね。第1話から、早速、もうスタート、水曜日でしたかね、夜中、また、かなり遅い時間に始まってますんで、チェックし忘れてる方、ぜひ、録画でもしていただいて、見ていただけるといいかなと思います。相変わらずのね、ゆるい感じが、まあ水曜どうでしょうとまではいかないものの、まあ、若干緩いね、感じの旅番組というか、そこが好きですね。あとは最近は、そうですね、地上波ほとんど見ないので、まあ、一人で iPhone で、Hulu とかでね、 映画見たりドラマ見たりすることが多いんで、最近見てるのはやっぱバンドオブブラザーズが配信されたっていうところでね、 HBO の戦争ドラマ、第二次世界大戦のねノルマンディの直前から終戦までの間の、EG カンパニーだから、なんだ、E 中隊か、それの活躍を描くというやつで、まあでも本編放送したのは確か2000年か、だから2001年ぐらいに初放送なんで、もう皆さんね、DVD とかで見てる方いると思いますけども、見てらっしゃらない方いたらぜひこの機会に、特にミリタリーもの好きな方ね、普通に人間ドラマとしてもよくできてるし、戦争ものとしてもよくできてるし、さすがのスピルバーグと、トム・ハンクスのコンビという感じですね。そんなわけで、最近はテレビを見なくなったと言いながら結構映像作品を見ている気がします。あれですね、特にポッドキャストを、まあ、知ってからですね、私が始めるちょっと前ぐらいに、こういう、なんか素人の方が、いろんな自分の趣味について喋ってるものがあるんだっていうのを知ってからは、なんか本当にテレビを見なくなって、基本的に耳はそっちで、ポッドキャスト聞きながら何か他のことをするっていうのが多くなったので、なんかね、ただ見てるだけのものが本当辛くなっちゃって、だから今回みたいにその30分とか、そのぐらいで終わるようなね、ドラマ、で、自分が興味持てるものっていうのがね、一番いいなと思ってますね。ちょっと前までね、この吉彦の前ぐらいまでやってた、ウレロ未完成少女とかも面白くて見てましたけども、ウレロもね、ぜひ見ていただきたいですね。ツイッター上で私偶然知ったんですけども、ウレロ、未確認少女か、シーズン1が。それが去年だがやってて、今年2がやったと。ね、DVD も出てますんでね、ぜひ見ていただきたいと思います。ああいう、なんていうんですか、シットコムっていうのかな、シチュエーションコメディみたいなやつってなかなか日本でね、今ないので、うん、昔の海外のフルハウスとか、ああいう感じのノリは結構貴重ですんでね、ぜひ見ていただきたいかなと思います。はい。というわけで、本編のゲームの話ですけども、今日はいろいろありますね。いくつかあるんですけども、まあ、なるべく簡単にまとめていきたいと思います。ざっくり言うと、まずドラクエのアップデートがありましたねっていう話だと、ボーダーランド2でもうダウンロードコンテンツが出てます。あ、海外ですね。国内発売まだですね。あと、ウォーキングデッドのエピソード4が出ました。あと、ダウンロードゲームでハッピーウォーズ。こちらもいろんなポッドキャストとかでも話題になってますが、早速やってみましたと。そして一応今日の本編のメニューのメインとしてはですね、ディスオナードですね。こちら。いろいろオナニーがどうしたとか言ってる人もいらっしゃいますけども、そういうゲームではなくてですね、非常に重厚なステルスアクションっていうんですかね、面白いので、ぜひ皆さんもやっていただきたいと思います。そんな感じでタコラジ第56回スタートします。はい、すいません。本編に行く前にですね、お便りをいただいているのがありましたので、そちらをね、ちょっと先にご紹介しようと。すいません。ちょっと忘れかけておりました。最近ね、滅多にいただかないので、ありがとうございます。まずは、陽介さんですね。はい、僕と嫁さんと息子とゲームとの、陽介さんですね。いつも私も楽しく聞かせてもらっています。ね、私、厚子さんのファンですのでね、よろしくお願いします。本文。いつも楽しく聞いています。第55回拝聴しました。僕自身はバイオハザードシリーズのプレイは4で止まっていて、先日5を購入してみたものの、かなり序盤で頓挫していたりします。そんな僕なのですが、バイオ6への鍋さんの的確でわかりやすい辛口批評はとても聞き応えがあり、楽しませていただき、久しぶりに筆を取らせていただきました。実は僕は最近個人的に某有名大手通販サイトなどを中心に溢れるレビューというものに辟易としていたことがありました。自分なりに振り返った結果、否定的な情報を見るのが辛いのかなぁなどと考えていたのです。しかしながら今回の配信を楽しく拝聴させていただきながら、あ、僕は愛のないレビューやボキャブラリーの少ないレビューが苦手なのだなぁと痛感しました。また少し話は変わりますが、バイオハザードシリーズに限らず、長く続いているゲームのナンバリングタイトルには、初めての方も気構えなく楽しめるように、長く続けている人にも失礼のないようにという開発をしてもらえたらいいなぁなどと、勝手なことを考えたりもしました。長くまとまらない文章となり失礼しました。今後も配信を楽しみにしております。ということで、陽介さんありがとうございます。そうですか。聞き応えがありましたか。私はね、ちょっとね、 ちょっと言い過ぎたかなっていう反省もあったんですけども、洋介さんのおっしゃってる、大手有名通販サイトなどに溢れるレビューの中で、愛のないレビューやボキャブラリーの少ないレビューが苦手だとおっしゃってますけども、私もそれはね、すごい感じるところで、一応タコラジのね、裏テーマ的なところで、クソゲーっていう表現をなるべく使わない。うん。っていうのが個人的なテーマなんですけども、クソゲーってね、言っちゃったらもう簡単なんですよね。このゲームクソだよとか。別にそれを他の人が使うのは全然いいんですけど、私の中では一応このボードゲームじゃないや、ボードゲームじゃないですね。ゲームのポッドキャストをやってる以上ですね、全くやったことがない人も少なからず聞いてくれてる場合があるので、このゲームクソですねって言っちゃったらもうそれで終わっちゃうんですよね、そのゲームがね。もう聞いてる方の興味が例えば、ね、期待値が例えば100点満点で50点ぐらいあったような微妙なゲームね、買うか買わないか悩んでるようなゲームに対して、クソですよって言っちゃったらもう、それで終わっちゃうんですよ。そのゲームのいいところも悪いところも全部もうクソですよの一言で終わっちゃうので、私なるべくその、ダメなところをね、ダメだと。このゲームのここは私に合わないっていうところ、なるべく理由をね、難しいんですけど、なるべく理由を説明したい。ここはこういう理由でダメだと。うん。ほんで、まあさらにもう一歩行って、こうした方がいいんじゃないかみたいなところまで言えるともっといいんでしょうけど、まあそこまでなかなか難しくてですね。少なくともなるべくその理由をちゃんと言おうかなと。うん。私はこういうものが好きなんで、こういうシステムは、ここの点においてちょっとダメだと。いうようなことをなるべく言おうかなというのを心がけているので、まあ、洋介さんのですね、お便りにちょっと嬉しいなと思った感じなんですけどね。本当にクソゲーとかね、あと逆に神ゲーってのも嫌いです。このゲーム神だよね、みたいな。あれもね、本当にね、日本語としてダメだと思いますね、私は。クソと神ね。本当に、二つしかなくなっちゃうんですよね。クソと神っていう表現は。丸か×かだけになっちゃうので、なるべくその間の三角の部分を、三角の段階をですね、できれば100段階ぐらいまで細かく表現できるようなのが、やっぱり、レビューなんじゃないかなと思ってるので、私の、まあ、この間のバイオシックスの感想はですね、そこまで全然言ってないですけども、ほとんどもうなんか、クソゲーって言ったのに近いような感じになっちゃって、反省してるんですが、なるべく、細かい表現をね、していきたいかなと思っています。はい。洋介さん、ありがとうございました。そして、2つ目はですね、ブログの方に、コメント欄にいただきました、シンさんですね。はい。ゲーム川柳で特別賞当たりました。シンさん。いつもありがとうございます。こんにちは。バイオシックスお疲れ様でした。私も体験版やってクリス編で脱落しました。TPS なら普段は酔わないのになんか酔いました。エイムと視線の動きのスピード差だけではないと思いますが、しんどかったです。三上真嗣氏が関わらなくなったバイオハザードは路線が変わってしまった気もしますね。そんな三上氏が制作中のサバイバルホラー、これなんて読むんでしたっけね、ズバイでしたっけね、 ZWEY ズバイかなに、期待でしょうかと、ファミ通の、そのズバイの記事にはこんなやりとりも、なるほどと、ところで三上さんが考えるサバイバルホラーとはどのようなものですか。で、三上さんの返答が、プレイヤーが感じる恐怖とそれを自分の力で克服できるという達成感が絶妙なバランスの上に成り立っているものです。プレイヤーをただ怖がらせるだけではサバイバルホラーとは呼べないと思います。やはりホラーゲームをエンターテインメントとして考えたとき、恐怖を自分の手でぶっ潰して乗り越えられることこそ、ゲームの醍醐味でしょう。この考え方はバイオハザードを作ったときから変わっていません。というお便りをいただきました。ありがとうございます、シンさん。うん。やっぱ三上さんね、いいこと言いますよね。わかります。で、まずちょっとシンさんのお便りの本編なんですけども、シンさんはですね、FPS 確か酔っちゃうタイプの方ですね。ゲーム酔いしちゃう方で、で、TPS は酔わない。で、ギアーズをね、確かすごくやられてるんですよ、シンさんは。で、ギアーズ大好きっていうことで、ギアーズ、ね、TPS ですからギアーズは酔わないと。で、今回のバイオシックスはかなりギアーズの要素入ってますよね、戦闘中にね。カバーリングの、なんだろう、モーションなんかも結構似てるし、乗り越えたりとかね。で、まあ、TPS 視点というところで、そのクリス編が結構ギアーズにまあ、パッと見の雰囲気似てるんですけれども、シンさんが酔っちゃったと。やっぱりね、あれですよ、カメラが近いんですよね。うん。視点の動きとスピードの差もあるし、単純にね、 なんでしょうね。なんだかわかんないんですけど、多分画面がね、狭いのと、微妙な揺れ感があるのと、なんでしょうね。心地よくないんですよね。単純に。多分これは感じる人感じない人がいると思うんですけど、やっぱね、ゲームやってて心地よくないっていうのは一番きついなっていうのはありましたね。まあ、バイオシックスの話はもうこれ以上はもうやめてきましょうか。で、その三上さんのサバイバルホラーとは、ね、プレイヤーが感じる恐怖とそれを自分の力で克服できるという達成感が微妙なバランスで成り立ってる。うん。確かに、バイオハザードはそうでした。すごい怖くて、いや、これ倒せんのかよ、みたいな。ね、いや、逃げたい、みたいな。ね。その辺のバランスすごい良かったですよね。確かにね、ホラーをエンターテインメントとして考えたときに恐怖を乗り越えられることが醍醐味。これ大事ですね。で、今回のバイオシックスはホラーエンターテインメントと名打ってましたけども、なぜかパッケージにはサバイバルホラーって確か書いてあったような気がしましたけどね。もうパッケージないんでわかんないんですが。三上さんのね、ホラーゲームには本当期待しますね。実際それが自分の好みに合うかどうかはまた別問題として、三上さんの作るシステムっていうのは本当に、なんだろう、プレイヤーの視点にちゃんと立ってるというか、あくまで、なんだろうな、お化け屋敷的なものをプロデュースするんではなくて、ちゃんとプレイヤー、ゲーム内のね、キャラクターの視点に立った作り方になってるなって気はすごくするんですよ。この辺ちょっと表現が難しくて曖昧になっちゃって申し訳ないんですけども。この辺説明しづらいですね。なんだろうな。あのね、完全に用意された中を進まされてる感じのお化け屋敷感と、自分で用意されてる世界を歩いてる時点で、まあ完全に制作者の思い通りなわけなんですけど、それを自分でうまくこう試行錯誤して乗り越えていってるんだっていう達成感を感じられるゲームって結構差があって、今日はお話ししようと思ってるディスオーナードなんかは、完全に作られた世界の中で、その、制作者側が用意したいくつものルートを、まあ、辿っていく点で、やっぱりその、ある種の一本道ゲーだと私は思ってて、その後でお話ししますけども、ただそれをうまく自分で取捨選択して、その、なんですかね、難関を乗り越えていくっていうのを自分でやってるんだっていうね、そういうふうに思わせる力。だからそのゲームをやらされてるんじゃなくて、ゲームをやってるんだっていう勘違いさせる力って言ったらいいのかな、ちょっと言葉は悪いですけども、基本的にゲームってやっぱりその作られたものをなぞっていく時点で絶対的に自由度っていうのは本来ないですよね。あの、その選択の自由はあるかもしれませんけど、その選択の自由さえも用意されてる選択ですから、本来で言えば自由度っていうのはなくて、あくまで追っかけていくものだと思ってるんですよ、ゲームっていうのは。うん。だからテレビとか映画が見るだけのメディアだとしたら、その見ることを自分で選択していくメディアがゲームなんじゃないかと思ってるんですけども、その辺をうまくプレイヤーに誤解させる。俺がこの世界をうまく今作り出して、このストーリーを作り出してるんだっていうふうに誤解させる能力がやっぱり、そのゲームを作る側に求められるんじゃないかなっていうのを思うので、三上さんがおっしゃってるその恐怖感と克服できる達成感をバランスでうまくこう取り持つと。その結果、プレイヤーが乗り越えてやったぜと。俺の力で乗り越えてやったんだと。っていうふうな思える。誤解できる。いい意味で誤解できるものはやっぱり素晴らしいエンターテインメントなんじゃないかなと思ったりもしましたが、この辺話長くなりそうなので、この辺にしておきますけれども。はい、シンさん、ありがとうございました。ゲーム酔いはね、ほんときついらしいので、お大事にしてください。TPS なんかね、もうちょっと面白いゲームまた出たらご紹介しますので、ぜひ。よろしくお願いします。ということで、お便りを、久しぶりにいただきました。タコラジお便り、いつでも募集しておりますので、ブログのね、メールフォームの方、もしくはコメント欄の方にですね、書いていただければ、こうやってご紹介させていただきますので、一応基本的に全部読みますのでね。絶対読まないでくださいってお便りがあれば、ソニー、本当に書いていただければ、読まなくてもいいですよぐらいだと読んじゃいますんで、これは絶対本当に読まないでくださいっていうような、ことを書いていただけば読みませんので、お便りはいつでもお待ちしております。はい。はい、ではですね、早速、ドラクエのアップデートが10月の頭でしたか、ありまして、 私もですね、アップデートでパラディンとレンジャーっていう新職業が追加されるっていうのと、あと家が買えるようになるっていうね、話が出ましたんで、もう9月の20日ぐらいから確か全然ログインしてなかったような気がするんですが、20日どこじゃないか。ボーダーランズ買ってからだから、そのぐらいからずっとやってなかったドラクエを久しぶりにですね、コンビニで1000円のチケットを買ってきて、まあ、ログインしたわけなんですけども、ログインして、とりあえず経験値を確認して、元気玉が20個ぐらいもらえて、で、うお、すげえなと思って、もうその瞬間にレベルがポンと1個上がったりなんかして、よし、今日はここまでにしとこうってんで、すぐ切っちゃったもんで、まだ全然パラディンとかね、その辺の転職の条件とかも見てないんですけども、もうね、皆さん結構やってらっしゃる方は、パラディになってる方もいるようですし、ぜひ楽しんでいただきたいかなと。あと、フレンドさんでもう家買いましたなんていうね、方もいますし、ちょっと遊びに行きたいなと思ってるんですけども、いかんせんいろいろやってるゲームが被りすぎてですね、今なかなか手が離せないというところですね。そして、ボーダーランズ2、これは海外版ですけども、前回の前回もうちょびっとだけお話ししましたけども、一応、日本国、国内版がね、発売されてからちゃんとまたネタバレありでお話ししたいなと思ってますので、細かいところは話しませんが、今回は日本版だと初回特典でついてくるダウンロードコンテンツ、メクロマンサーっていう職業のですね、メクロマンサーっていうのは、要は名前でちょっとピンとくる方もいると思いますけども、ネクロマンサーとメカニックが多分合体したんだと思うんですが、要はメカ、ロボットを召喚できる職業。女の子のキャラクターで、まあ、ちょっとした少女っぽい感じのデザインで、で、まあこのゲーム各自一人一人必殺技を持ってるんですけども、その必殺技が、要は攻撃してくれるロボットを召喚すると。これがなかなか面白くてですね、ちょっとしたジョジョのスタンド、あ、ジョジョもアニメ始まりましたね。私見てないんですけども、ジョジョのスタンド的な感じで召喚するとですね、ロボットが出てきて、デストラップっていうのかな。クラップトラップって、ボーダーランズにはちっちゃいロボットが出てきて可愛いんですけども、それの人凶悪版みたいなやつが出てきて、視界範囲内の敵をどんどん勝手に攻撃してくれると。うん。両腕で殴ってですね。あとなんかアップグレードしていくと、なんかレーザー出したりとか、火を吐いたりとかいろいろするらしいんで、そちらもちょっと鍛えていきたいんですけども、これもまだね、レベル10いってないぐらいでまだストップしてますね。面白いんですよ。まあ、一度クリアしたので、手順も分かってますし、うん。メクロマンサーは、ちょっとね、自分、本人がそんなに強くないイメージがありますね。ちょっと、ステータス的に。ただ、必殺技が強力なので、必殺技の方をメインで鍛えていくことでかなり使えるキャラクターになりそうですね。だからいきなり初回プレイでメクロマンサーやると、もしかしたらしんどい可能性もなくはない。ただ使ってて非常に面白いキャラクターなんで、私は一応初回ガンザーカーっていうね、二丁拳銃できるやつで、ゴリゴリ攻撃してクリアしたので、今メクロマンサーを楽しんでますけども。やっぱね、久しぶりに頭からやると面白いですね。もうね、手順もわかってるから、ついすい進みますし、うん、なかなか面白いです。メクロマンサーね、ぜひ使っていただきたいですね。できれば2周目推奨ですけれども、どうしても使いたいっていう方は1周目からちょっと、使ってみてもいいかもしれません。日本国内版には、無料でついてくるはずです。海外版、アジア版買った方は、ですね、海外の、北米のマーケットプレイスに行ってですね、Xbox の箱版の方ですね。海外のマーケットプレイス行って、ボーダーランズ2の、追加コンテンツの欄を見て、プレミアクラブっていうのを買ってですね、そうすると、プレミアクラブっていうのを買うと、メクロマンサーのダウンロードコンテンツが落とせるようになるので、そのプレミアクラブを買っただけで終わらずに、プレミアクラブをダウンロードしてインストールして、そんでもう一回マーケットプレスをちゃんと見ると、メクロマンサー落とせるようになってますので。もしくはゲーム内の海外版の状態で海外アカウントでゲームを起動してダウンロードコンテンツをチェックすればわかりますんで。その上でそれをちゃんとメクロマンサーまで落とした段階で、もう一回自分の日本のアカウントに戻ってプレイすれば、メクロマンサー選べるようになってますので、ぜひ試していただきたいかなと思ってます。面白いです。そしてですね、つい先日また配信されたゲームで、ウォーキングデッドのエピソード4。本来ですね、2ヶ月おき配信だったので、10月の末ぐらいに、 配信のはずだったんですけども、確か前回が8月の末ぐらいに配信されてたはずなので、ところが12月の頭にですね、パッケージ版が出ると。PS3 と、多分 Xbox も出ると思うんですけども、要はエピソードが5個分全部入ったやつが3000円ちょいぐらいで出るんですよ。海外でね。なのでちょっと配信が早まりまして、11月のその頭にエピソード4が出て、で11月の頭ぐらいに多分エピソード5、最終エピソードですね。それが配信されるようになるということで、私も、配信された、いつだったっけ、10月の9日だったかな、Xbox の方は。確か PS3 が10月8日だったか、ですが、早速ダウンロードしましたが、今日10月14日現在まだ一度も起動していないと。本当に楽しみにしてたんですけども、まだ起動してませんので、こちらの感想はですね、今日明日にでもやって、3、4時間もあればね、クリアできるゲームなんで、1エピソード短いので、ただ内容はすごい濃いのでね、楽しいんですけども、前回エピソード3でかなり話が動いてね、新キャラクターが追加されたりして、場所も動いて、新天地でのスタートになったので、このエピソード4かなり大事なとこじゃないかと。海外レビューもですね、かなり高めの点数がついてますんで、期待してます。はい。そんなわけで、ウォーキングデッドのお話はまた次回というところですね。そして、もう一個配信されたゲームで、ちょっと前から話題になってましたけども、ハッピーウォーズ。これがですね、確か最大30人ぐらいで対戦できるんでしたかね。あんまちょっと覚えてないんですけども、ちっちゃい二頭身のなんか可愛らしい人形みたいなキャラクターを使ってですね、直接攻撃でボンボンボンボンぶん殴って、みんなで陣地取りをするっていうね。塔が5個ぐらいあって、その横長のマップの中で自分の陣地をどんどん広げてって戦うみたいなイメージ。死んでも死んでもすぐ復活、その塔のところから復活できるので、結構気安くできて、で、基本無料プレイと。フリートゥープレイですね。で、アイテム課金式なんだけれども、課金してる人と課金してない人にそんなに差が出ないようにしますよっていうことで、実際、無料版がですね、ダウンロードできますので、ぜひ、皆さんやってみていただきたい。ただ私これですね、すごく面白いのが分かったので、今これやると、他のゲーム全部止まるなっていうのが分かったので、今ちょっと封印しております。そのぐらいちょっと面白いです、これ。ハッピーフォーズ。ぜひね、無料なんで、基本無料で遊べますんで、別に体験版とかそういうわけではなくて。基本プレイ無料。あとはアイテムとか多分コスチュームみたいなのを買えるのは、課金でアイテム今安く買えますけども、そんなシステムになってますんでね。ぜひ皆さんやっていただきたい。ただ、今やるのは本当に危険な気がするので、ちょっとね、みんな、これから年末に向けていろいろゲーム買う予定あると思うんですね。それこそ、何ですか、ヘイロー4も出ますし、コールオブデューティーブラックオプス2も出ます。メダルオブオーナーもこの間はベータやってましたけども、あれも出ます。アサシンクリード3も出ますと。もうとにかくね、ゲームラッシュですし、そして12月になったら Wii U 出ちゃいますんで、ちょっとどっかで時間がものすごくポコッとね、中途半端に空いた時にやろうかなと思ってますね。はい。そんなわけで、ハッピーウォーズ。確かね、ツイッター見てて分かったんですけど、生グラジオさんの方でですね、83回だか84回だかぐらいで一回お話をされてるということなんで、興味ある方はね、その生グラジオの方を聞いていただいてもいいかもしれません。はい。ハッピーウォーズですね。そして、やっとこっからですね、今日の本編なんですけども、今日お話しするゲームはですね、ディスオナード。これね、あまり海外サイトとかをチェックしてない方だと、意外にこう流れちゃってる。なんとなく発売直前になって、急にポコッと出てきたような気がしてる方はいるかもしれませんけども、タコラジでもね、結構、もうディスオナード発表された時に一回取り上げて、その後ちょいちょい言葉には出してきてるんですけども、ディスオナードね、私すごい期待してたんですよ。なぜならまず、ベセスダのゲームっていうね。ベセスダってフォールアウトとかね、いろいろ出してますけども、ベセスダのゲーム個人的に好きなので、すごく期待してました。そして世界観がね、なんでしょう。最近あまり見なくなった、スチームパンク中世 SF みたいな。なんていうんですか？機械と魔法が混在するみたいな感じの世界。で、作ってるところはフランスの、なんでしたっけ？アルケインって読むのかな？アルケインスタジオっていうところで、なんか、グラフィックがですね、いわゆる最近の流行りの、 細かくこう、HD な感じでクリアに、ビシッとこう、濃淡が効いた感じの、なんていうんですかね、いかにもな感じの SF チックな絵ではなくて、全体的にですね、トーンが、中間トーンが多い。要は明るいところが多くなって、そこから中間色がかなり多くて、要は暗い部分が極端に少ない感じの絵なんですよ。水彩画っぽい絵になってて、ここがちょっとね、面白い感じですね。スチームパンクって言うとどうしてもやっぱり暗闇の部分をね、強く描きたくなる感じのイメージありますね。ブレードランナー的なね。うん。ありますけども、今回のね、グラフィックは基本的に明るいんですよね。うん。で、その分シナリオはすごい重いんですけども、だからね、暗すぎない感じで気軽にできる。あまり明るさを上げなくてもできる。ノーマルでもできるゲームだなと思ってましたんで。ね、なかなか面白いグラフィックですね。これがね、気に入らないっていう意見も結構レビューで見るんですけども、なんかグラフィック荒いよみたいな。これはグラフィック荒いんではなくて、あえてそのキャンバス的なね、水彩画に、キャンバスじゃないか。画用紙に水彩で描いたような、もしくは油絵でも、ちょっとなんていうんですかね。ガチッとした絵ではなくて、白っぽい感じの、タッチありますね。私ね、その印象肌のなんだのよくわかんないんですけども、なんかね、いかにも絵画で見たことある感じの、うん、なんか貴族の肖像画みたいな雰囲気みたいな、感じのキャラクターと背景。の中で自分がステルスで、アクションしていくっていうゲームなんですけども、ストーリーもなかなかですね、ちゃんとしてて、ディスオナードの舞台となるのは、恐ろしい疫病に侵された工業捕鯨都市ダンオール。工業捕鯨都市というのは、捕鯨はクジラを取る捕鯨ですね。そこもね、海外のゲームで捕鯨っていうのもなかなか珍しいなと思うんですけど、大海に身を寄せ合うように浮かぶ4つの国民国家から成り立つ諸島帝国。諸島はなんとか諸島のね、諸島。グリストル島にあるダンウォールはその帝都である。疫病が発生するまでの数年間、鯨油の揮発性を高める処理法が開発され、一連の驚異的な技術革新の原動力となった。鯨油ってのはクジラから取れる油ですね。この世界観ではね、石油とかじゃなくて、石油とか灯油とか石炭ではなくて、そのクジラの油がメインになってるんですね。しかし、それだけの高い技術力を持ちながらも、ダンウォールの支配階層は、栄華を極めた帝都を荒廃させた疫病を根絶できずにいる。犯罪発生率やギャングの活動は増大する一方で、軍用の治安維持装備で身を固めた衛兵たちは、市民に厳しい弾圧を加えている。食料、鯨油、そして疫病を治療するエリクサーの配給も厳しく制限されてしまった。町は危機に瀕している。主人公コルボ・アッターノは、ジェサーミン・カルドウィン女王の王室護衛官として、そんな町に暮らしている。数週間前、コルボは女王から命じられて、グリストルの隣国へ救援に向かった。ダンウォールの町を離れ、向かった先は、モーリー、ティビア、サーコノスといった島々。そして今、恐ろしい知らせとともに女王のもとへ帰還する。ということで。この主人公コルボさん。なんですが、要は、女王陛下の、なんていうんですかね、側近なわけですね。女王の側近として護衛したり、もしくは敵を排除したりするような、まさにアサシンクリードの主役的なイメージでいいと思うんですけども、そのコルボさんが、要は海外派遣されてたわけですね。要は、隣の国へですね、ちょっと手伝いに行ってこいと、女王様に言われて、この女王様は結構まあ、心優しい方なのか、よくわかりませんけども、まあ、世界はちょっと荒廃しているけども、この女王様は何とかして疫病を食い止めて、国を安定させようとしている感じの人だったわけですね。ところがそのコルボさんが隣の国へ行ってですね、帰ってきて女王様に行ってきましたよと、ただいまと、ということで会った瞬間にですね、女王様が暗殺されてしまうわけですね、目の前で。しかも女王の娘も誘拐されてしまう。で、その場に居合わせたのが自分一人で、そして、周りのですね、何ですか、お偉方がですね、はめてくるわけですね。そのコルボが暗殺をしたんだっていう。実はその、お偉方さんたちが黒幕なんですけれども、はそのコルボを、何ですか、濡れ衣を着せて、で、死刑にしようと。 で、そいつらが、要は世界を、その、国を支配して、我々みたいな強い力で国を支配しないと、そんな女王のね、やり方みたいな甘っちょろくてダメだと。もっと強い力で、こう、ビシッと統制して、あの、国をまとめていかないと、この疫病にも対抗できない、みたいな感じでですね。まあ、よくある話ですけども。そんなわけで、主人公は投獄されてしまう。で、主人公は投獄されて、半年が経って。ここまでまだオープニングですけどね。うん。で、そこから、脱走の手引きをしてくれる集団がいるわけです。それが要は反政府的なもので、まあ、反政府となっていますけども、実は王室側の人間で、要はその誘拐されてしまった姫を救出して、新しい女王に据えて、もう一度王政を取り戻そうと。そういう運動をしている、あの、貴族連中が、要は主人公のコルボさんを手助けしてくれると。そこで脱獄をして、そこからやっとゲームが本格的に始まるんですけども、このゲームですね、基本的にステルスゲームですね。視点が FPS 視点、自分の主観視点ですね。基本的に画面には両手が見えてる感じ。で、右手には基本的に剣を装備。で、左手には銃だの、ボウガンだの、あとは魔法の類ですね、いろいろあるんですけども、途中でその主人公がですね、不思議な力を得ることができるんだ。そうすると、その不思議な力を使って、いろんな能力があるんですけども、ちょっと短い距離テレポートできる。例えば、橋が渡ってないようなちっちゃな通路で、ジャンプではギリギリ届かないんだけども、その、なんですか、能力を使うとちょっとだけ移動できる。うん。グレードアップすると、さらにちょっと遠くまで行けるようになるとか。あとは、なんだ。他にもですね、ネズミを呼び出せるとかね。うん。ネズミを呼び出してどうするんだって言うと、この国はあの、ネズミのせいでですね、疫病が媒介してるわけですよ。で、死体とかにね、ネズミが集まってきて、わたわたさって死体を一瞬で食い散らかすようなシーンとかあるんですけども、そのネズミを呼び出して、敵の衛兵をですね、襲わせるとかね。いろいろあるんですよ、このゲーム。で、それを左手に装備できる。あと、バットマンに出てきた壁を透視できる能力がありますね。あれもありますね。で、それを使うと、壁の向こうにいる敵の動きが全部見える。あと、アイテムなんかもね、全部わかるようになるんで、浮かび上がって見えるので、アイテム発見するときにも便利と。うん。基本的にこのゲームですね、無双もできなくはないです。一人一人どんどんどんどん殺していってもいいんです。ただ、もし万が一敵に見つかるとですね、いっぺんに敵が集まってくるので、そのエリアにいる敵が全員来ちゃうんだよね。一瞬のうちに敵5、6人に囲まれてボコボコにされて死ぬっていうことが多いんですよ。あと、銃なんか撃っても、音がするので、銃で一撃で殺したと思っても、その音に反応して敵がバラバラ集まってくる。だから基本的には殺すのであれば、後ろからそーっと近づいていって、一撃で首元にナイフを刺す。うん。もしくは、遠くからボウガンで頭をヘッドショットする。うん。ただ、死んだ死体がですね、そこに残ってしまうので、メタルギアなんかでもありますね。死体をちゃんと隠さなきゃいけない。スプリンターセルとかもそうですね。ですので、麻酔のボウガンとかもありますが、便利なんですけども、死体がそこに残るので、二人以上いる場合はですね、やっぱりなかなか難しいわけですよ。一人を殺しちゃったりね、眠らせると、やっぱりもう一人は気づくわけで、当然。なので、その辺に落ちてる瓶を投げて、向こうに気を散らしてとか、二人をなるべくこう引き離して一人ずつ始末する。もしくは、テレポートの能力を使いながら、物陰にちょっとずつちょっとずつ隠れてうまいこと避けていくとかですね。そういうゲームになってます。で、このゲーム、発売前から売りにしてたのが、一人も殺さなくてもクリアできるっていう。一人も殺さなくても、ラスボスとかも殺さなくていいのみたいな。ラスボスさえも殺さなくてもできるらしいです。私まだクリアしてないので、まだミッションね、3つぐらいかな。3つ4つぐらいしかクリアしてないんですけども、本当にね、ミッションごとの最終目標で、例えばこの貴族の、なんとかってやつを暗殺しろっていうやつでも、うまいことですね。サイドミッションをやっていく過程で、じゃあ俺が代わりにやってやるみたいなのが出てくる場合があるんですよ。その代わりお前は、金庫の番号を調べてこいみたいな。うん。その金庫の中身を俺がいただくから、その代わり俺が暗殺してやるみたいな。ギャングと取引したりとかね。あとは、なんかその、裏切り者の楽園みたいなのを探して、それを、その、ボス、ミッションボスに、与えることで、そいつが恥ずかしめを受けて、失脚しなければいけなくなるとかね。殺さなくても、進める。雑魚からボスまで殺さなくても進める。もちろん、全員、バンバン殺していってもいいです。時間を遅くすることもできたりするし、その特殊能力で。あとは、ネズミに乗り移ったり。 人に乗り移ったりすることもできますね。その辺にいるネズミに対してその能力を使うと自分がそのネズミになるんです。で、その足、敵の足元をネズミでスイスイスイスイスイスイって抜けてって下水とかに入って逃げる。あとネズミになるとですね、本当にちっちゃい隙間に入れるので、そこをね、探すのも面白い。うん、普段だと、いろんな本当ね、このゲームルートがあって、それをどっかに潜入するにしても、正面突破もできます。敵全部倒してね。もしくは、物陰に隠れながら。あとは、高い屋根の上を伝っていくこともできます。あとは、地下の下水道を抜けていくこともできる。もしくは、ネズミになって一気に突破することもできるし、敵の兵隊に乗り移って一気に、普通に正面から入っていくこともできる。本当にね、いろんなルートがあるので、探すのが面白いですね。で、いろんな寄り道している中で、またさらにサイドミッションみたいなのが出てきて、オプションが増えていくんですよ。要は、ミッション全体の中に、さらにこれもやってくれたら、報酬を渡しますよ、みたいなのがあって、その報酬の中にはですね、そのアップグレードに必要な、ルーンっていうアイテムがもらえるようなやつもあったり、あとさらにそのルーンで覚えられる特殊能力の他に、装備するだけで、スキルが発動するような、なんだっけな、名前忘れた、ボーンチャームっていうやつがある。それももらえたりする。ボーンチャームっていうのをつけてると、水中での息が長く続きますよ、とか、敵からダメージ受けた時にそのマジックポイントを回復しますよ、みたいな。そういうちょっとしたね、特典がある。その特殊能力をうまく使って、要はそのね、すごく立体的なマップなので、自分なりにね、攻略ルートを考えるのがすごく楽しいですね。あそこに暗殺するべきターゲットはいるんだけども、そこまでこの中庭をどうやって突破しようと屋根の上からしばらく眺めてみたりね。敵があそことあそこにいて、この壁を伝って、であのテラスに行こうと。でもあのテラスに行ったらあの向こうの反対側の敵が多分見えちゃうだろうから、あいつを先に殺しておこうかなとか、いろいろね考えるわけですよ。で、行けそうにないところでもそのテレポート能力とジャンプ力をアップさせるとかうまく使うと意外なところに行けたりしてね。で、さらにネズミになったりとか、本当にね、あの考えれば考えるほど面白くなるゲームですね。だから逆に一本道のルートでやりたい人、もうこういう風に進めばいいよっていうような人には本当向かないゲームだと思います。何していいか分かんなくなりますからね。一応最終目標は決まってるものの、そこまでのルートはすごいいっぱいあるので、どうやって行こうって、ただ正面突破して、正面突破用のスキルもいっぱいあるんですよ。単純に攻撃をね、強くするとか、あとヒットポイント増やすみたいなのもあるので、あと敵を吹き飛ばすみたいなスキルとかね。そういうのをうまく使って、無双してっても全然いいんです。ただ個人的にはその無双していく系だと、このゲームの本当にいろんな仕込まれたギミックみたいのが分かりづらいんじゃないかと。敵の目をかいくぐりながら一人ずつこう暗殺するなり眠らせるなりして、ね、隠したりとかして。それで、新しいルートを発見して、あ、こんなところにも宝物があったとか、あ、こっちから下水道に抜けられたんだとか。一度入ってね、中に侵入してみて、ここ入れるなと思って出ていくと、意外なスタート地点のそばに下水道があったよ、なんていうことが発見できたりなんかしてね、面白いです。でね、このゲームやっててすごい思ったんですけども、このゲーム基本的に一本道のゲームなんですよ。今散々自由度が高いようなことを言ってきましたけども、本当にね、ミッションをただクリアしていくタイプのゲームなんで、冷静に考えると、ものすごく一本道のゲームなんですね。自分がスタート地点にいて、やるべきゴールが決まってるんですよ。だそれをやらなきゃいけないので、ね、ゴールを達成しなきゃいけないので、基本的に一本道です。ただ、その一本道に至る途中の分岐がものすごくいっぱいあるので、自分なりのルートがね、さっきも言ったように、屋根の上から行くとか、地下から行くとか、正面突破するとか、あとネズミで細い排水管の中を通っていくとか、ね、人に乗り移っていくとか、本当にね、いろんなやり方があるので、一本道に感じないんですね。やってる側が。ここがうまいなと思います。特にその海外ゲームは自由度が高くて、国内のゲームは一本道が多いなんていうことをよく言われますけれども、そうでもないなと。特に今回のディスオーナードなんか本当に自由度が高いと言われてますけれども、基本的にはやることは、最終的にやることは一緒なので、ね、途中のその、自分なりでね、考える部分が多い。その考える部分にしても、結局はその、作り手側が用意してある部分なので、あくまでその、いろんなレールの上を走っているだけに過ぎないっていう意見もあるかもしれませんけども、ただこれがその開発者の方でも言ってましたが、テストプレイをすると、思いもよらないプレイをする人が結構出てくると。 そのスキルとスキルを組み合わせることで、いろんなことが結構できるようになると。うん。よく聞いたので有名な、私も何回も言いましたけども、あの、高いところに立っている兵士に乗り移って、その人になってその状態で高いところから飛び降りて死ぬと。で、それの状態で死んじゃうと自分も死んじゃってゲームオーバーになっちゃうので、飛び降りて落ちていく間はまだ自分乗り移ってますよね。で、その落ちる、死ぬ、地面に落下する直前までに他の人間に乗り移ると自分は助かってその今まで飛び降りてた人だけ死ぬっていうような技もあると。あとはネズミを呼び出す能力で、あの、その周りにネズミがいない状態でもネズミを呼び出す能力を使ってそのネズミに乗り移って敵のところまで行って敵を倒すとかね。いろいろその組み合わせができるんですよって。それをいろいろ考えるのが面白いですね、みたいなことを、作ってた方もインタビューとかで言ってましたので、私もいろいろ考えていきたいなと思うんですけども、本当にね、スキルがね、増えてくるとやれることがいろいろ増えてきて、今までのミッションもね、やり直しができるんですよ、いつでも。あ、もう一回あのミッションのあそこ行けなかったやつ試してみたいなとかね。結構繰り返しができるので、ハマる人には本当ハマるんじゃないかと。うん。ただもう出来上がったものをね、本当に、突き進みたいっていう人には向かないと思うので、どうかなというところもありますけれども、あと若干、どうなのかな、難易度私はそんな高いとは思わなかったんですけども、直接戦おうとするとね、結構ダメージ来るので、その、正面突破を狙う人にとっては厳しいゲームかもしれないですね。うん、このゲームね、評価がね、早速もうね、いろいろ言われてるわけですよ。あの、クソゲーだのね。あの、大絶賛の人と、あの、すげえ難しくてクリアできないからクセゲーとかね。そういうこと言ってる人いますけども、本当物事をディスるにもやっぱ言葉を選ばないと、頭の悪さが見えちゃいますんで、人を批判するってのはなかなか難しいですね。私も前回のそのバイオシックスの回で結構な、バイオシックスに対する文句をいろいろ言いまして、後で聞き直してみましたけども何回か。やっぱね、ちょっと言葉足りてないなとか、うん、もうちょっとね、良かったなと思う部分を言っても良かったなっていう気がしてね、いろいろ反省したんですけども、まあ、基本的に意見は変わらないです。文句は、言ったことを覆す気はないんですけども、ちょっともうちょっとね、言い方をね、足せば良かったなっていう。ついつい熱くなりますんでね、ああいう時は。うん、ちょっとね、聞いてて、うん、この言い方良くないな、みたいなのがいくつかあったので、ちょっと今後に活かしていきたいなと思うんですけども、このディスオーナードの悪いところ、今のところ私、正直あんまり見つかってないんですけども、あえて言うならなんだろうな、若干攻撃の間合いが分かりにくいとかっていうのもありますし、あと敵の視界がね、普段見えないんですよ。その、レーダーみたいなのがあるわけじゃないですし、どこを見てるかっていうのが完全にこう、目で見て判断するしかないんですけども、ただその、透視できるやつを使うと敵の視界のね、レーダーみたいなのが表示されるので、それを使ってうまく、見えてる見えてないを判断できると。うん。特にやっぱりこのゲームすごく世界観がね、いいので、うん、やってみたらいいかなと思いますね。かなりやっぱ大人向けのゲームだと思います。じっくりやるにはね、いいですよ。ただリトライを何回もして、うん、いつでもね、セーブできますんで、オートセーブもあるんですけど、細かくいっぱいね、セーブ分けてって、何かアクションを起こす前にセーブを別に分けといて、失敗したらもう一回そのセーブからやり直してっていうのを何回かやって、あ、こうやったらうまくいくんだとかっていうのを見つける達成感みたいなのね、すごくあるので、ディスオーナードおすすめです。はい。なんつってもね、かっこいいですよ、このゲーム。うん、うまく暗殺が決まった時とかね。自分のね、思った通りの動きができた時のね、楽しさったらないですね。このゲームですね、悲しいことに、Xbox 版は Amazon でしか売ってないわけですね。PS3 版は普通に店頭販売されてるんですけども、Xbox 版の方はやっぱりその販売本数が最近少ないとかっていろいろあるんでしょうね。店頭にその配置するコストを考えると、ちょっと割に合わないということなんでしょうかね。悲しい話ですけども。そのわけで Amazon でしか売ってませんので、ぜひXbox 版欲しいという方は Amazon の方にですね、注文していただくと。私だいぶ前からAmazon に注文してましたので、発売日に届きましたけども、なかなかね、待ってらっしゃる方もいるようで、ハピコンで有名な荒木美鈴さんなんかも届かないと、ちょっと遅くなっちゃったみたいなことを、ツイッターで呟いておられましたけども、ぜひ、試していただきたい。そして Xbox 持ってる方はぜひ Xbox 版で買っていただきたい。今回、特にですね、PS3 版と Xbox 版で違いはないようです。 グラフィックの差とかですね、若干 PS3 の方がグラフィックいいんじゃないかとかね、フレームレートもいいんじゃないかなっていう話も出てましたけども、今 Xbox やってる限りでは全然それは感じないですね。あと逆にちょっと不安な材料として今出てきてるのが、日本語ローカライズに伴って PS3 版の方が若干フリーズが出始めてると。うん。なんか、とあるミッションでは必ずフリーズしちゃうんだよなんていう話も出てますし、あとロード時にフリーズしやすいっていう噂も出てますんで、まあね、ベセスダのね、国内ローカライズ、今回はどこがローカライズしてんだこれ。どこで出したの？あ、ゼニマックスでやってんのか。うん、国内版はね、フォールアウトの時もそうでしたけども、ダウンロードコンテンツが増えた時のあの日本語化のバグでね、画面が全部重たくなってカクカクになったり、PS3 版。私もあれは悲しかったですけども、ほんと PS3 の時のね、フォールアウトはね、フリーズ多発でね、面白いのにやりたいっていうね、悲しい状況でしたけども。そんな状況がちょっとまあね、起きないことを祈ってますが、できればパッチをですね、出してもらって、でも海外版の PS3 版ではそんな問題出てないらしいんで、多分、ベセスダのせいではなく、ローカライズの問題だと思うので、ローカライズパッチのね、当て直しなりしていただけると嬉しいかなと思ってます。はい。箱版の方は今のところ絶好調動いてますので。そんなわけでですね、今回はディスオナード。ディスオナードってどういう意味なんだろうな。オナーは名誉ですよね。だから名誉を汚されたとかそういう意味ですかね。ディスオナード。なかなかかっこいいアサシンのゲームですので、ぜひ、ご興味ある方は、オンライン要素がないので、まあいつでもいいっていう話ではありますけれども、なかなかね、今年5本の指には入るんじゃないかっていう、個人的にね、ゲームですんで、おすすめです。ステルスアクションが好きな方なら、ぜひ、やってみていただきたいゲームです。ディスオナード。はい、というわけで、今日はですね、ディスオナードのご紹介をさせていただきました。これからもね、年末に向けていろんなゲームが出るわけですよ。さっき、冒頭の方でも話しましたけれども、11月になると大変ですね。フェイロー4、メダルオブオーナー、コールオブデューティブラックオプス2、アサシンクリード。この辺の対策がですね、出るわけですね。で私、フェイローは、Xbox を長らく持ってなかったってこともあってやってないので、そんなに興味はないんですけども、メダルオブオーナーがこの間ベータをやって意外と感触が良かったんですね。今まで私メダルオブオーナーってね、前作のメダルオブオーナーもやってないし、やったのがね、史上最大の作戦か。PS2 のノルマンディ上陸するやつですね。あの最初のステージすごい面白かったんですけど、その後がただのなんかステルスアクションみたいになってたっていう。あのゲームがね、面白かったので、メダルオブオーナー自体は期待してるんですけども、いまいちね、ここ数年、メダルオブオーナーは、コールオブデューティーに完全に置いていかれてるっていうような感じになっちゃってますんで、頑張っていただきたいですね。なんだってメダルオブオーナーがあったからこそ、コールオブデューティーがね、始まったわけで。うん。その点でもね、もう一回ちょっと元祖、復活してほしいなというところではありますけども、個性にはちょっと欠ける感じはしなくもないですね。ベータやった限りではね。ちょっとバトルフィールドと被ってる。まあ完全に操作関係から何からやっぱ被ってるのでね。バトルフィールドの良かった部分をかなりフィードバックしてるんでしょうから。どうしてもメダルオブオーナーがバトルフィールド化してる感じはしなくもないんですが、期待はしてます。はい。今買おうかとかね、ちょっと悩んでるところなんで、ちょっとわかりませんけども。そんなわけで11月はですね、かなり新作ラッシュですんで、皆さん欲しいゲームもね、いろいろあると思います。あと、12月もまだ出ますし、そして個人的に Wii U も出ます。Wii U ですね、Amazon の予約が瞬殺して、全然ダメだったっていう話でしたけども、昨日、いつだったかな。私、先日、2、3日前、近所の蔦屋に行ったんですね、千葉県某市の。伝えに行きまして、なんと話にゲームコーナーを覗いたらですよ、Wii U の予約普通にいっぱい余ってましたよ。多分まだ店頭の予約いくらでも余ってんじゃないですか。だってモンハンセットまであと5個ぐらいありましたよ、まずうちの近所の伝え。じゃあそれで普通にモンハンセットを予約しましたけども、普通のプレミアムもベーシックもまだまだ10個以上ずつ残ってたんで、近所のね伝えとか、それこそ近所の例えばジャスコとかね、ああいうところのゲーム売り場みたいなところ覗くと多分絶対あると思うんですよ。普通の家電量販店系は結構ね、 もうきつめになってきてるかもしれないです。あとネットは一番もうダメだと思います。もう転売屋しかいませんから、あんなねクソみたいな転売屋にね儲けさせるぐらいだったら地元のお店に還元した方がいいと思いますんで、あの無駄に高いお金をね払う必要ないです。あんなの別に任天堂にもゲーム作ったかにも1円も入らなくて、ただの転売屋が儲かるだけですから、そんなねクソみたいなお金を払うぐらいだったらちょっと歩いて、地元のお店を探した方がいいと思います。はい、そんなわけで Wii U も無事予約できましたので、私ちょっとお金をセーブしていかなきゃいけないので、11月はね何を買おうかなと。メタルボーナーもね欲しいんですけど、まだボーダーランズ2もやるしなとかで、11月ウォーキングデッドの最終エピソードも出るし、まだまだディスオーナードもやりたいし、バトルフィールドのダウンロードコンテンツも多分もうすぐ来るし、ドラクエもやってないし、あとはなんだ、何言ったかな今。あ、そうそう、ブラックオプスは2か。ブラックオプス2は基本的に吹き替え版を買うんですね、いつも。コールオブデューティ系は。なぜかって戦闘時の、特にオンラインね。何度も言ってますが、オンラインの戦闘時の指示が日本語の方がわかりやすいっていうところの理由だけでいつも吹き替え版を買うんですよ。やっぱね、おっさんになるとね、もう目がついていかないわけですよ。私ももう来年で40ですから、もうね、若い人と一緒に FPS をやると、もう反応速度がやっぱ全然違うんですね。もうただでさえ反応が遅れる。その上もう目も疲れてきてますから、かなり。もう今までのね、散々ゲームで酷使してきた目がね、もう何十年も使ってきたわけですよ。まだ若い子たちはせいぜい10年ぐらいしか使ってないわけですから、目を。ね、それはもう不利ですよね。見て、こう、構えるまでの間にね、もう無理なんですね。その間に打たれてますんで。そんな状況で字幕まで見るのは無理なわけですよ。だからやっぱどうしても吹き替え版を買いたいなというところで、吹き替え版が12月なんですね。前のブラックオプスと同じパターン、1ヶ月空くと。なので字幕版は11月の終わりぐらいに出ますが、吹き替え版が12月の終わりに PS3 と Xbox で出ると。で、その時に Wii U 版が出るんですよ、ブラックオプス。じゃあ Wii U せっかく買うし、あのパッドでちょっと FPS どんぐらいできるものなのかやってみたいなっていうのもあるので、私ね、Wii U 版で買ってみようかなと思ってます。オンラインがね、どうなるかなっていう。お子様ばっかになったら嫌だなっていうのもあるんですけど、ちょっと一応ね、試しに買ってみようかなと。で、もしあんまりオンラインがね、人がいなかったりするようであれば、まあどっちか Xbox か PS3 か買ってもいいかなと。なんせゾンビモードがやりたいっていうだけなので、私の場合ブラックオプスは未来のストーリーもあんま興味ないし、基本的にコールオブデューティのオンラインの対戦はね、私あんまり性に合わないというか、スピードが速すぎるのと、なんかちょっと殺伐としてる感じがね、あまり得意ではないので、どっちかというとバトルフィールド的なのんびり感がいいのでね、オブジェクト系がやっぱ好きなのかな。ただただ殺し合うチームデスマッチだけど、あんま好きじゃないですよね。そんなわけで、ブラックオプス2は Wii U 版を今のところ考えております。そうね、Wii U はね、ゾンビ U と、モンハンセットのモンハンがついてくるでしょ。で、あとブラックオプス。もうこれで当分いいんじゃないかと。特にモンハンあるしね。で、モンハンの4の映像も出てますけど、モンハン3の HD の映像もね、なかなか、まあまあ、綺麗でしたし。欲を言えば、ムービーぐらいの画質のね、がっつりとしたモンハンを一回やってみたいんですけど、いつになったらできるのかな。モンハンの4は、あれ 3DS に向けて作ってますけど、多分 Wii U 版も頭から作ってると思うんですよ。その高解像度のテクスチャー版を。だモンハン4のね、HD 版に期待したいかなと思ってます。はい。そこでね、それこそ新世代のモンハンができるんじゃないかと。本当の意味での HD のモンハンができるんじゃないかなとちょっと期待しておりますんで、皆さんもぜひモンハンたまにはやりますかというところで、タコラジ第56回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。